107 桜 FM。
四季折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街、西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。音楽と出会う街西宮っていうキャッチフレーズがありまして、よく使われていますが、このテーマをこの音楽と出会う街西宮ということにして、今日はお話をしたいと思うんですけれど、このテーマを主としてこう話せる方っていうのはもう高丸真理さん以外にはないだろうな。私の番組は日曜日の朝8時ですけれど、その1日前土曜日の朝9時から、クラシック音楽の番組をしてらっしゃる高丸真理さん、今日はスタジオでお話をしたいと思います。高丸さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
高丸さんといえば本当に西宮の音楽を代表する方っていうふうに僕は思ってまして、番組でもずいぶん長いですね、気軽にクラシック。
はいはい。
何年？
開局
からずっと、はい、そうじゃもう桜井ヒュームができた日からずっとこの番組やってるわけです。すごいな。毎週1回でしょ。
再放送がありますので。
再放送もありますもんね。
とにかく放送は毎週
土曜日です。すごいすごい。まさに高丸さんの声を聞ける日というのが、僕の番組もね、随分長く鳴らしていただいて、今830回とか言われてるんですけど、もう高丸さん900回に届きますんか。
数えたことないからわからないですけどね。
すごいね。
もう20年超えてますでしょ、ね、ここ開局して。
そうですよね、だからもう1000回に近いということになります。
ね昔は若かったのにね。
いやいやいや、今もう全く変わられへん。高丸さんをなぜこの音楽と出会う街西宮をテーマにするなら高丸さんというふうに決めたかっていうと、本当に小さい頃から今日までずっと人生音楽いっぱいという方だからなんですけれど、一番最初に音楽と出会われたのは高丸さんの場合はいくつでしたか。
私おばが、母の妹が、はい、声楽家だったんですね。
まあ
主婦、結局主婦でしたけどもね、はい、広島のエリザベートっていうところ出てまして、はい、それで戦後何周年の時かな、そのメサイアのソリストでね、
はあ、
広島で歌ったんですよ、文化会館で。でそこを聞きに行ったり、その時はもうまだそう5歳6歳の頃だったかしらね。
なるほどね。でその頃に音楽に出会われて、ご自身が音楽をこう演奏というか取りつかれたのはいつからですか。
ピアノはね、
はい、
オルガン、初めはオルガンでしたけどね、それこそ2歳3歳で始めましたけれども、全然練習しなかったから全然上手にならなくって。それよりね、歌だったらさ練習しなくてもいいからね、だからそれこそ少年合唱団の募集がありましたね。小学校3年生の時でしたけれどもね、私一番小さいクラスで入りました。
少年合唱団ができた時に、
そうそうそう、
今から始めますから集まってくださいって言われた時に応募された。すごい人数やったらしいですね。
そうですね。だからなんか結局160名ぐらい取られたのかな、112名、ちょっとこの数がですね、
はいはいはい、100人ぐらいの団員を作るために、3倍も4倍もの人が
みたいですね、
申し込んでく
れる。だから私はね、小学校の音楽の先生からそのお話を聞いて、
はい、
受けようと思って
ね、
うん、
だから西宮ってすごいなと思うのはね、そんな昭和30年代の話じゃないです、ええ、そんな時にあの市内から小学生を集めて専門の少年合唱団を作ろうなんて、なんかウィーン少年合唱団に、
はい、
あの真似てやったっていうね、うんうん、天使の歌声、うんうん、ねえ、あの頃はあの市長さんにしろ教育長さんに偉かったなと思うんです。うん、鳥崎雅也さんが一生懸命やられましたけども、うん、そしてその選ばれた子たちっていうのはあのどこで練習をするんですか？
あ、昔一番最初の時は、うん、あの今津阪神の今津駅からちょっと行ったところの教育会 館、はい、そこでやってましたね。
あ、そうですか。
でその頃のことだからコピーなんかありませんから、はい、あのわらばんしでこうガリバンズリの楽譜
で、うん、へ、小学校3年生の時、
そう5人でしたね。
あ、
小学校3年生は。
そうですか。他はもうちょっと大きい方、うん、
だから4年生5年生、
ああそうかそうか、
で、まあ、中学生若干ね、うん、
110何人のうちで3年生は5人しかいなかった、ええ、その時が、まあ、いわば西宮での音楽活動の始めです。
そうです ね、うん、
そこから始まったわけで、だからまあそういう方をあの受け入れるそういう合唱団を作ったということが、うん、西宮市は素晴らしかったですね。
そうですね。
そんな
早い、今もずっと続いてますからね、
すごいなと思いますね。それで、まあ、一週こう練習をして、で年に何回か活動があるんですか？演奏会では、
ね、まあ、あの定期演奏会は年に1回ですけれどもね、何かあの市の行事、だからさ、スポーケンとの提携しましたでしょ、
はいはい、
確か女学院でしたと思うんだけれども。
あ、そうですか。
あの時もあの今津中学校と私たちと、はい、確か出た、
今津中学校は吹奏楽、
ええ、
で西宮少年合唱団、
はい、
で音楽の交換をやるという、うんうん、うわーすごいな、スポーケンとの交換会がやられて、ええ、そこにも出られたわけですから、ええ、西宮ってすごいことしますね。
そうですね。でそれこそさ、うん、あの西宮球場での、
あ、西宮球場で2000人の吹奏楽っていうのがありました。鈴木武夫先生が、あれありました、あれにも出られた、
だから、始まって次の年ですか、昭和37年に、
うん、
あの朝比奈隆先生の指揮で、チャイコフスキーの在女曲1812なんていうのね、
すごい曲ですよ。
で
大砲の音は、
そうだから、何伊丹の駐屯地から大砲持ってきて、あの西宮球そうそう西宮球場でバーンバーンって、
うわすごいな。もうびっくり。
でその時ね、
はい、
あの確かその時だったと思うんですけれども、はい、お土産にペプシコーラいただいたんですよ、
う
ん、でそんなのペプシあのコーラなんて初めてで、こんな缶ジュースいただいたから、ええ、もうオレンジジュースだと思ったらみんな大喜びで、飲んだら、ええ、もうなんという変な味ってで、これなんか机舐めてるみたい
面白い話、ああそうですか。そんな話もあったんですが、それは少年合唱団として出演されたわけですね。
そうです、
1812年ね、うんうん、あれはすごい曲やったですね。そして本当にあのドーンって大砲を本当に撃つから、あのあれ名神高速道路の車にあらかじめ知らしとかれたっていうような話が、あ、
そうなんですか、
何時何分頃になるから、あの驚かないように
という、そうなんですか、
そんなことも聞いたこともあります、
うんうんうん、
そうですか、あれに参加されてたんですな、うん、あ、それから小学校で、まあ、あの少年合唱団、これはまあ中学高校と進むわけですが、その後高丸さんは大阪音大に進まれ、
はい、
で大阪音大ではやっぱり声楽を専門に勉強され、はい、でそれから卒業後は関西オペラに入られて、関西歌劇団、ね、はい、あの頃あの僕もあの見に行ったことがあるんですけれど、あの、いろんなオペラに出られたと、なんか思い出になるようなことありませんか？
もう本当にいっぱい出ましたね。だから、まあ、あの一番最初は、うん、椿姫のコーラスで、
はい、
出ましてね、
はい、
それでもう私あのオペラの練習が大好きで、うん、出番があろうがなかろうがもうずっとそこに行ってそしたら朝比奈先生がね君はいつも来てるねって
そうですか。いや僕印象残ってるのはあの妙都全財という、
あ、はいはい、創作オペラね、
あ、そうなん
です、大栗先生の作品
ですね、あれをね吹田で見させていただいた覚えがあるんですが、はいはいはい、あれあの森重久彌さんの奥さんに、
そうそう、役で、長子の役でね、
そうですね、
淡島千景さんがやらはった森重久彌
で、そうです、そうです、面白かったですし、あの関西の話ですから面白いですし、うん、まあ、それを見事にやりこなさったなというふうに思いました。あの西宮の歌手の方で言うてみんなに言うたりしてましたけど、あんなことがありましたな。あの少年合唱団っていうのはあの、まあ、西宮の市の行事なんかにはよく出られて、
はい、
式典とか、
そうです ね、
まさにあの、うん、ウィーン少年合唱団のような役割を果たしていらっしゃったんだと思います、うん、そんなことがありましたな。それからあの、高村さんの活動が認められて1981年でしたか、文化庁の国内研修員になられて、
あ、はいはい、
あのこれはもう勉強させてくださるという制度、はい、
そうです、
ああそうですか、あちこちで歌の稽古をされるというふうなこと、ああそうですか。で関西オペラでいろんなオペラの主演をされたり、たくさんの舞台を経験されて、そのうちね、これまたこれは西宮の、 あの音楽の話なんですけど、あの少年合唱団の副団長の中西悟さん、うん、今は団長さんですけど、作曲もされる方、うん、で市民のためにあの西宮の昔話を題材にしてオペラを作ろうということでやられましたね、うん、いくつもあったんちゃいました、
とか私はそのうちの3つ、
うん、3つも出られ
た、はい、なんだ行く川のあれはラジオのね紙すきのね、
そうでした、
行く川の、それから、はい、あ染殿が先だったかな、その
染殿の歌っていうのはありますね、
そうそう、あの綾羽鳥と
綾羽鳥の歌、そうですね、うん、
それから、
宮水ってなったでしょ、そうそう、お酒作りの歌、
そうそうそうそう、
ね、なんかそういう西宮でないとわからないようなお話を全部オペラにして、でそれを西宮 の、 あの声楽家の方に歌っていただく、もちろんあのバックにつく合唱団もあの西宮の合唱団、それから演奏するのは西宮の交響楽団というふうに、本当に市民の手作りのというあのオペラだった、う
ん、でその時に前田さんがほら、はい、財団で、
そうなん
か振興財団でいろいろとさ指揮取ってくださってたおかげですよ、
そうちょうど僕ね あそこにおったんですね、うん、それで上演していただくための稽古にも付き合いましたけど、大変ですね、あの普段は歌劇団の場合は本当にもう皆さんお慣れの方ですからあの進みやすいでしょうけど、寄せ集めのメンバーであのオペラをするなんていうのは大変なことやなと思いましたけど、あの時もあの高丸さん自分の出番がなかったも稽古の時はずっと来てはりましたな、
あそうでしたっけ
覚えてますけど、うん、ね、あんなこともありました。でもあのそういうことができる町っていうのはやっぱり素晴らしい町やなという思いましたけどね、あの伴奏のオーケストラの西宮交響楽団もあの古い楽団で戦後すぐにできて未だに続けられているという、アマチュアのオーケストラ、アマチュアのオーケストラ僕どれぐらいあるんかな思って、たくさん西宮にはたくさんあるんですね、あのまずあの J フィルっていうのがあります、うん、それからあの NON 管弦楽団っていうのがあったりね、あの桜 FM に関係ないんですけど桜ムジカオーケストラっていうのがあったり、うん、コートヌーベルバーグ、それから西宮ジュニア、これ少年のあのオーケストラがやっぱりね あるんですね。それともちろんあの兵庫県立芸術文化センターのオーケストラがあります、まあ、こんなにたくさん40万ぐらいの市民でこんだけたくさんのオーケストラが 活動している町っていうのはちょっと他にないんやないかなと思ったりします。素晴らしい町やなと思います。合唱の活動も盛んで、合唱連盟というのがありまして、これ同じ時期に市内の合唱団が集まって結成しまして、現在まあ46団体ぐらい活動されているらしいですけど、年に1回市民コーラス大会を開いて、皆さんと一緒に楽しむというふうなことをされています。まあそういう方々と一緒にこう高丸さんはずっと西宮で活動しておらっしゃる。どっかで何か定期的にやってらっしゃることってありますか？
今ですか、
うん、
もう私自身は演奏はもうほとんど引退で
もったいない、もったいない
引退ですけれども、
はい、
あとコーラス、カンバラの、はいはい、コーラスとか、
まあ、そう
ですね、そういうのところもね、医師会のコーラスとかそういうのところの指導はさせていただいてますけどね。
そう、楽しいでしょ。それの
楽しいですよ。結局平均年齢高いんです、うん、
はい、
別におばあさんコーラスを募集してるわけじゃないんだけど結果において、
はい、はい、
平均年齢高い。
あ、そう、
でも男の方もいらっしゃいますし。
あ、そうですか。
まあ若い言っても50代の人もいらっしゃいますし、でもね、なんていうのかな、すごく皆さんが楽しく歌ってくださる。
あ、そうですか、
うん、それはもう本当に指導してて楽しいですよね。そして彼女たちは、はい、いろんなことよくご存知なんです。
ほうほうほう、人生の経験者としてね。
そうそうそうそう、なんか古い話ね、例えばお杖がって言ったらもうすぐいろんなのが出てくるしね。
そうです、
もういろんなことご存知。
ははは
だから面白いです
ね。それで年代の幅も広い。
んでもね、うん、上の方の人が多いです
どんな歌をそんなところでは歌われるんですか？
カンバラのそのビギンっていうグループなんですけれどもね、はい、そこはさ 5,60 人いるんじゃないかな。
あ、そうですか。
で、私がもう 10年もう少し前から指導させていただいてんだけれども、うん、文化祭の時にただ歌ってるんじゃつまんないから、うん、私がもう1年間10曲ぐらい選びまして、それでそれをつなげてお話作るんです。
はあ、
それぞれ。そしてそれが戦争中に子供が大きくなって戦後に、はい、何、はい、オリンピックが終わって万博が終わってみたいな、そんな話にしたり、あるいは震災の時に子供だけが、うん、田舎へおじいちゃんおばあちゃんのところに預けられて、うんうん、お父さんお母さんここで頑張ってたみたいな話にしたりね、いろんな話をね、
へえ、
もう、
そうです、
ひねり出しましてい
やいや、そうするともう歌のお稽古もだけれども、うん、そういうお話し合いも楽しいという、
うん、それでね、うん、メンバーの人に、
はい、
いろんなこの人あなたこのセリフ言ってね、このセリフ言ってね、
なるほど、
言わせる。
まあ、そういうお話の中でも、まあ、高丸さんが関西歌劇団の声楽家として活動していらっしゃったということをたくさんの人が知ってらっしゃるでしょうし、その時に、演奏されていた歌の何か音源があったらお持ちくださいとお願いしました、お持ちいただきましたので、うん、ちょっとここでね、その頃の歌声を聞かせていただけたら、
若い時の歌
声、よろしくお願いいたします。
Oh,
どうもありがとうございました。これ何という曲ですか？
サルビアっていう、ね、
サルビアっていう
中田吉野さんの作曲
よりそうなんです
けど、まあ、ちょうど夏の歌ですからね。
そうですね、ちょうど今頃の花ですね、はい。いや、実際に歌っていらっしゃる、高丸さんの歌声も聞かせていただきました。まあ、教えていらっしゃるということもお聞きしましたが、確かに西宮の場合は大きなホールといえば、まあ、市民会館アミティホール、もうちょっと小さいホールといえば鳴尾公民館、鳴尾高校、市立東高校の鳴尾ホール、あれはまあ 5,600 人くらいですね。そして小さなホールといいましたらフレンテホール、高等ホール、それに山口塩瀬宿川の公民館のホールなんかいうのは、まあ、手頃なね、小さなリサイタルなど開かれるのにいいホール、またもっと小さいのでは大学交流センターには百数十人ぐらいのホールなんかもあります。とにかくそういう音楽に適したホールというのが市内にたくさんあるということも一つの条件として、西宮が心がけてきた成果ではないかなというふうにも思います。高丸さん、そういうところでいろんな活動をなさってますが、ブラジルの子どもたちのためにという活動をだいぶ長いことやってらっしゃる。
はい、1995年からずっと足掛け25年、
うん、これはどんな活動だったんですか？
一番最初は、はい、私の息子のクラスに、はい、ブラジルからのお医者さんが研修で日本にいらして、一緒のクラスになったんですね。でそこからその彼の家族とのつながりが始まったんですけれども、ブラジルに帰られてからまた一度いらしてくださいってずっと言われてて1995年に初めて行ったんですけど、その時はほら震災の地震の時だったんですよ、
う
ん、
それ
でだからもっとたくさんで行くつもりだったんだけれども、うん、結局8人で行きましてね。
あ、そうですか。
で向こうの1世2世の方がお元気なうちに、うん、日本の懐かしい曲を向こうで歌いたいと思って、うん、そもそもは
そうですか、歌えられたんですね、
はい、で何か所かでコンサートして、
はあ、
で次の年も次の年も次の年もとにかく日本で募金したものお金を持って毎年10回向こうへ行ったんです。
なるほど。
そして 10年終わって、うん、でこれで終わりって言ったら今やめないで、今もその保育所との運営とか、うん、孤児院の運営とか今大変だから、うん、今やめないでって言われたんで、じゃあもうちょっと毎年はいけないけど、うん、送金しましょうっていうことで、はい、毎年金額言っていいのかしら、
うん、
50万円ずつ2箇所100万円、
すごいな
ずっと2014年まで。
ああそうなんですか。そうはすごい活動ですね。まあ音楽の交流ということも大事だけれども、まあ、それを通じて日本で演奏会をしてお金を集めてそれをプレゼントされるっていう、うん、そういうことを長い間20年もやられたということですね、う
ん、だからもっと長いかな、ちょっと25年。
そうですね、うん、すごい活動ですね。だけどそれっていうのも音楽の力っていうのもあるわけですよね。
そうですね、だから音楽は出しにって言いましょうか ね、
そ, うですね。
それでも皆さんにコンサートして、だからそのとそのコンサートに協力していただくということで、うん、もう素晴らしい方とたくさん出会いました、
う
ん、
ああそうですか、
うん、だから人のつながりっていうのはとっても一番の財産だなと、
ね、本当ですね、
うん、思いますね。
思われるんでしょうね。まあ、高丸さんはそれだけではなくて西宮音楽協会の会員でもある。西宮音楽協会というのはなんか数百年いらっしゃるというふうに聞きましたけど、ねえ、器楽の演奏家もちろん声楽家それから作曲家の方もいらっしゃって、みんなプロの方が集まって仲良くしながら市民の音楽の高揚のために活動
して、ね、そもそもは西宮音楽家協会じゃなくて音楽協会なんです
よ。なるほど、ね、
だからそのいわゆるプロじゃないけれども、はい、音楽
を、あ、そうかそうか、うん、
に協力っていうかしましょうっていう方は入ることができるみたいですよ。
なるほどなるほど、うん、まあ聞き手に回る方も
大事ですよ。
好きであれば入れるという。
そうそうそうそう、いろんなことにね。
いいですね、
うん、だから教育の人もいるし、
はあ、うん、なあそういう活動の中心として活動してらっしゃるんですけど、その、まあ、音楽協会だけではない市の方も力を貸してやってるんでしょうけれど、街角コンサートっていう、はい、本当に市民の生活の中へ音楽を届けようという活動をやってらっしゃる。
年に4回ぐらいでしょうかね、
はい、これも素晴らしいですね、はい、企画から実施の時の進行まで全部高丸さんやってらっしゃる、
う
ん、
服部さん、
服部先生と。あ、そうでしたね、うん、あれもまだまだこれからも続いてやってい く、
はい、はい、まだまだ続きます。
駅 の、 広場でやったり、それこそ本当に街角でやられることもありますし、うん、市役所の玄関ホールでやられることもあります、美術館のホールでやったりとか、本当にあちこちでやられる、
ね、会議場とか
会議場
で市
議会の議場でやったりとか、うんうん、でまたそれを市民が誰が来ても構いませんよ、
まあ、もちろん申し込んでいただいてですけども ね、
とっても楽しみな音楽活動を今もずっと続けてやってらっしゃいます。そういう音楽協会っていうのはとっても有意義な活動をなさる方が多いようですけれど、これからもずっとそれは続いていくんでしょうね。
そうですね、うん、まあ、街角コンサートは西宮市様からたくさんご助金をいただいて。
そうですか、本当に
本当に本当に。
わずかなことやと思いますけれど、まあ、市の力も借り、そして音楽家の力を合わせて、そういう市民を音楽の街に巻き込んでいこうという活動だと思います。これからもずっと続けていただきたいと思います。なんか時間がちょっと中途半端で、もう少し詳しくお話ししたいなと思いましたが、高丸麻里さんの活動そのものが音楽と出会う街西宮という感じがいたしましたので、今日は高丸麻里さんのお話をお伺いしました。高丸麻里さんは土曜日の朝9時から桜 FM で番組をやってらっしゃいますので、その方もぜひお聞きいただけたらと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。